即時売却処分すべき会社のことというお話をします。あるいは売るべき会社、または持つべきでない会社のことという話です。本社が立派に過ぎるというのは危険信号だと思います。十数年前、ある会社の株主総会に出かけました。その会社、初めて訪れたんですけれども、まあ、株主だったんですけれどもね、自社ビルのホールでの、行われた株主総会だったんです。その立派な作り、立派な設備の自社ビルに、軽く驚きました。で、スクリーンがですね、ホールの天井からスーッと降りてきて、スライドが映し出されて、進行すると、そんな流れでした。本社が立派な会社には投資はしないよといった著名なファンドマネージャーが以前いました。確か、フィデリティのピーター・リンチだったと記憶しているんですけれども、その意見に私も賛成するところです。で、その会社の総会に出てですね、まあ、業績的には全然悪くはなかったし、その経営者も立派に見える、まあ、評判の名経営者っていうふうなメディアが、持ち上げる会、人物であったりしたので、まあ、そういうもんなのかなと思って、その会社は後にしたんですけれども、その会社、その総会の時には確かに嫌な感じを覚えたんですよね。割安でもあったので、その後もずっと株主であり続けています。いるんですけれども、今にして思えば、利回りは薄いですね。リターンが薄い。割安だと思って、当時買って、で、総会に出た時もまだ割安だったっていうことで持ち続けて、で、それで十数年経った今でも未だに割安であるっていう、そんな会社ですね。まあ、配当込みで、考えた場合の、計算した場合の累計のリターンは、数十パーセントというところなので、損失ではないんですけれども、その、会社、ビジネスに投資する、そこで、背負うことになるリスク、そして、その投資に費やした時間といったものを考えてみればですね、成功とは言い難い、むしろ失敗と言っていい投資であった、たかもしれないという危惧を抱きつつある十数年後の今です。反省することは多々あります。まだ株主ではあるんですけれども、これからどうなるかはわかりません。あと最近こんなこともありましたですね。今回お話ししたいのはこのことなんですけれども、ちょっと今回は初めてネガティブなお話しするかもしれないんですけれども、これは私自身が得られた教訓をここで、投資家の皆さんとシェアできればなという思いで言ったお話しするところであります。誰かを批判するという意図はありません。なので匿名ですね。名前は基本出しませんけれども、まあ、日本のある製薬会社なんですよね。このある、著名な製薬会社がアイルランドの製薬会社を買収しました。日本で史上最大の買収案件となりました。その買収の後どうなるか、その会社にはですね、巨額ののれんが計上されることになります。なるはずです。貸借対照表ですね。BS に、とんでもない額ののれんが乗っかってくるはずです。まだ計上されてはいないです。12月末では計上されていない。1月に入ってからの買収、完了というお話だったものですから、なので次の決算、3月末の本決算で、ドカンとそのびっくりするぐらいののれんがその会社の貸借対照表に乗っかってくるはずです。その規模たるや自己資本を優に上回る規模ののれんとなることが予想されますし、ほぼそれが確実であろうと思われます。で、この経緯を注意深く、それは株主ですからね、本当、私自身の実験、そして私自身の個人的な財政状態に直結するような出来事ですので、注意深く観察、ウォッチし続けてきたんですけれども、なかなか面白いというか、もし全く無関係な立場だったら面白いって言ってられたかもしれないんですけれども、ある意味株主として当事者ですからね。苦々しい思いで、なんか観察していましたですね。買収提案を行ったんですよね、その会社に。そこで断られたんです。まず断られた。そして、ところが向こうも、大したものでですね、もっと魅力的な価格であれば再交渉するにやぶさかではないとか言われるんですよね。で、そういうことを言われて、その製薬会社の社長は、わかりました。また、再提案します。まだこう、 値上げして、高い価格を提示するわけです。買収提案。改めてする。そしたら、それをまた断れる、られるわけですよね。それでもっと魅力的な提案をよろしくみたいに言われて、それを複数、そういったことを複数回繰り返して、どんどん値を釣り上げられてですね、それを丸飲みしたっていう、そんな経緯がありますね。投資家として考えるに、理解に苦しむというか、率直に言えば、まあ、愚かしいというか、まあ、バカみたいなやり方というふうに言っちゃって、言い切っちゃって構わないやり方かなと思います。ちなみに、私の好ましい大好きな、先生と言ってもいいような、バフェットさんなんですけれども、バークシャーハサウェイという投資会社を率いるウォーレン・バフェット氏はですね、買収提案する際にルールを決めていてですね、一度きりですとよと、買収提案するのは一度きりですよというふうに決めて公言して、その上で、相手にも通告、そのように通告した上で買収交渉に入るということなんですよね。一度きりと決めているから、その提示するのは一度きりですよと。なので、追加の値上げ交渉などには一切応じませんと、そういうことにしてるんですよね。そうすることによって、足元を見られないという、そういう原則、プリンシプルを持ってですね、行っているようです。で、まあ、その製薬会社にしてみればですね、足元を見られているわけです。その上で満額回答してですね、で、とんでもない金額、何兆円もの買収になったっていう、そんな、話ですね。取締役がこの案件を聞かされて、取締役会で聞かされてびっくりしたっていう記事がですね、日経新聞に載っててですね、こう背筋が寒くなる記事っていうのがたまに日経に載りますからね。背筋寒くなりました。社長がその買収案件に執着して、取締役びっくりするって面白いですよね、考えてみれば。取り締まってんのかっていう風に感じてしまいます。社長がその買収案件に執着している、しがみついているっていう報道が繰り返しなされていましたですね。彼の本心どうだったのかなんて、本人に聞いてみないとわかんないですけれどもね。なんですけれども。で、まあ、買収交渉に入ったという報道がなされてから、この会社の株価はものすごい勢いで下げました。どんどん下げた。当時6000円超えていた株価がですね、3000円台にまで落ち込みました。買収ターゲットの会社は、海外の証券取引所、確かロンドンだったと思うんですけれどもね。上場していたんですけれども、こちらは上げたんです。報じられている買収対価、その水準からすれば、そのターゲットの会社、側にしてみればもっと株価上がって良さそうなものであると、そんな状況だったんですね。というふうな認識、市場全体が持っていた。ところがそこまでは実際はなかなか上がらなかったんです。買収が本当に成立するのかどうか疑わしいというふうに、どうも思われていたようなんですね。私自身もそう思っていたんですよね。こんなバカな買収を株主が、賛成するわけないと私は思ってたんですけれども、それは楽観的に過ぎたという、痛みを伴う学び、教訓を得られたという、そんなお話ですね。で、まあ、話は続くんですけれども、買収成立の確実性が高まればですね、最低取引の良い機会になるわけです。割高な価格で買えば、買収する側の既存の株主側の被る損失があるわけです。その既存株主の損失のもとで買収先へ高い対価が支払われるわけでして、であれば、事前に買収先企業の株を買っちゃってですね、そして買収する側の会社の株を空売りしておけば、で、その思惑通りにことが運べば、濡れ手に泡の儲けとなるわけです。市場から見てもですね、高値掴みであることは明白だったわけです。この買収から一体誰が得をするんだろうと、強く疑問を覚えるわけですよね。買収先の会社の株主は高値で売れるのだから、もしかしたら良いかもしれません。高く売れた、良かった良かった、とも言えます。この買収取引に関わるアドバイザー、も、そういうアドバイザリー業務を手掛ける投資銀行、コンサル会社、そして買収のための資金を貸し付ける銀行もまた得するいい機会なわけです。アドバイザーには手数料が入る、銀行には利息収入が入る、ある意味美味しい取引と言えるかもしれません。 ただ既存株主にとってはとんでもない話なんじゃないかなと私は思うんですよね。で、巨額の報酬を支払って雇っているこの会社も、ものすごい金額の報酬を、役員報酬をこの社長に支払っています。巨額報酬を支払って雇っている社長が既存株主の価値を流出させるっていう面白い例だなと思ったんですよね。で、株主に、既存の株主にとってみればいい面の皮だなというお話です。買収の後は、買収先の役員にでも就任するつもりなのかななんて、想像しちゃったりしますよね。さらに受け取る報酬を増やすつもりなのかななんてね。で、まあ、この社長、であればこの社長も得すると。得する人はいるわけです。ただし、既存の株主はそっちの側にはいないわけですよね。私含めて。それ、大問題ですよね。で、結局、取締役の全員賛成だったんですよね。本当に取り締まってんのかというふうに、思っちゃいますけれども、その上で買収は進められて、年明けに買収は成立したっていうことなんですよね。取締役とは何なんだろうと思いますよね。全く取り締まれていないんじゃないかなって、私の目にはそうとしか見えないんですけれども、よくわかりません。で、日本企業の中では最高レベルの報酬、確か本当に1位だったような気がしますね。年間十数億円を受け取っているのがこの社長なんですよね。就任後大した成果を残せていません。自身の求心力を維持するには巨大なプロジェクトを完遂することが必要と考えたのでしょうかね。なんてことを想像してしまいます。だとすれば株主にとっては迷惑な話だなという話です。で、この買収にはですね、株主総会の特別決議が必要でした。臨時株主総会の招集通知が私のところにも届きました。そこには、まあ、これこういう理由で買収するから、ね、どうぞよろしく、みたいなこと書かれていて、まあ、私は即、すべて反対したんですけれども、反対票を投じたんですけれども、まあ、焼け石に水だった。大多数の株主がですね、賛成したというところもまた私の理解を超えているところなので、なんともかんともという話なんですけれども、まあ、この招集通知の中にですね、この度、こんなことが書いてあったんですよね。この度、本社ビルをグランドオープンしましたってあるんですよね。内装は佐藤柏氏が手掛けたモダンなものであるっていうことですっていう、ね、誇らしげに書いてあるんですよね。本社ビルの話なんですよね。製薬会社の本社ビルなんです。グランドオープンっていうのはどういう意味なんだろうっていうふうにちょっと頭を抱えてしまいましたよね。いつの間にかホテル業でも行っていたのかななんて知らなかったって思ったりしたんですけど、そんなわけなくてですね。まあ一言で言って意味がわからないんですよね。何を言ってるのかわからないっていう。まあ従業員の皆さんのために立派なビルが必要だっていうことをなんかどうも主張したいようだったようとしか読めないんですけれども、そのために美術館か何かのような建物って必要なんでしょうかね。まあ一言で言って社長のエゴしか見えなかったんですよね。株主から預かったお金を本社の内装に湯水のように使って誇らしげにしているっていうふうにしか私の目には見えなくてですね、株主にしてみれば本当何やってるんだろうなっていうふうに感じて、なおかつ悪夢でしかないっていうね、まあ経済的損失悪夢でしかないっていうね。で、まあ高額な報酬を得ている社長にはですね、危うさが見える昨今であります。日産の例もあります。年額10億を超えるような高額報酬を得ているからといって、それが果たして能力にふさわしいのかどうかって言えば、甚だ怪しいと言わざるを得ません。むしろ逆なのではないかと疑いたくもなる、このところのスキャンダルであります。まあむしろ、他の役員、従業員の人々に比べても桁違いの、報酬を得ているという自意識が、もしかしたらその人を狂わせる要素となるのではないのかな、なんてことを考えたりもします。エゴが肥大してですね、他者の意見にも耳を傾けない独善的な経営判断を重ねるようになってしまうのではないかというような嫌な仮説を、今回の、もう事件と言っていいんじゃないかと思うんですけれども、今回の事件では思いつきました。この仮説が誤りであるということを祈るばかりです。で、まあ、まとめなんですけれども、経営者が何を言ってるのかわからない、何をやってるのかわからない、そしてまた素人目から見ても無謀なことを始めた。まあ、この会社のことを理解しようと努めてきたんですけれども、どうにも理解ができないようなことをやり始めた。株主の方を社長が向いてないぞというふうに強く感じる。例えばこんなふうにですね、己の所有する会社がこうなってしまったなら、 ならば、そういう経営者を頭にいただくという不幸に見舞われてしまったのなら、もう迷うことはないし、迷っている暇はないんですよね。もう即その場で売却処分すべきであるということになります。こういう望ましくない事態の中でもですね、私自身学べたことは多々ありました。実際少なくない大事なことを自得できました。今述べてきたこともそうでありますし、また次の事柄もまた貴重な教訓なんです。この会社、高配当が売りの銘柄会社でもありました。高配当であったことから投資の回収はなかなか進んではいたんです。このことが不幸中の幸いでありました。そういう意味では高配当銘柄というのはやはり強いものです。で、社長を観察していてですね、随分前から違和感は覚えていたんですよね。であれば、さっさと売却、処分、全部処分すべきだったと、反省です。私自身の意思決定のまずさです。反省です。で、この教訓を得られたこと、そしてまた、どうもダメらしい、よろしくない、愚かしい、というしかないような経営者さんというものをですね、我が身の痛みとともに体感できたということが、今回の大きな収穫だったというふうに考えております。というふうに考えるしかありません。で、まあ、こういった、こういうふうにですね、教訓が得られた、経験を通じて学べたということが最大の果実だったと、そう考える以外にありません。そしてですね、で、この会社、IFRS を適用してるんですよね。国際会計基準、国際財務報告基準です。これはですね、のれんの焼却を禁止してるんですね。で、今回、強く感じたのは、このようなのれんの焼却禁止を定める IFRS のような会計基準は、投資家にとって、また資本市場そのものにとっても、有害であるというふうに、結論付けたいですね。のれんの焼却を禁止っていうことは、その会社、社長がですね、巨額の買収に躊躇しなくなる恐れがあるというふうなところはあったんですけれども、今回の実際の事例、事件でですね、強く、感じ取れた次第です。ちなみにですね、今回の話に取り上げた製薬会社は、私が十数年間、実験ファンドを通じて保有している株主であった、あり続けた会社で、いい会社だったんですけれども、この伝統ある会社を潰すとしたら今の社長に違いないなというふうに強く思われましたので、売却しました。売却取引をしたのは十数年ぶりのことです。楽しい投資ポッドキャストは楽しい投資研究所がお送りしております。楽しい投資研究所の URL は onetouchi.com、 Yahoo や Google でもって楽しい投資のキーワードで検索してみてください。トップにヒットいたします。楽しい投資研究所においてはですね、楽しい投資ニュースレター、投資の感性を高めるをテーマとしましたニュースレターを不定期にではありますがお送りしております。登録には2分もかかりません。楽しい投資研究所のホームページ上で、すぐ行えます。年会費、入会金一切かかりません。無料で、ご入会いただけますので、ご興味がおありの方はぜひどうぞ。またポッドキャストのメールマガジンも配信しております。ポッドキャストが更新配信される都度、そのメールマガでもって、通知お知らせいたします。こちらもまたご興味がおありの方はぜひご登録ください。いずれも楽しい投資研究所のホームページからご登録いただけます。もちろん無料でございます。今回の楽しい投資ポッドキャスト、ちょっと強烈な学びがありましたことから、気持ちを込めてですねお送りできたというか、お送りしちゃったような気もしますけれども、貴重な学びを得られたと考えるしかないという貴重な勉強です。共有申し上げます。楽しい投資研究所の庄司がお送りいたしました。さよなら。